昨日は天王寺教会におかれまして報徳祭が使えられまして、家内が教会を代表して参拝してくれました。まあ、私もお参りすべきところですが、まだ人混みの中に入ることは控えておりまして、まあ、新幹線とか街中に出るとあまり良くないということで、家内に参っていただきました。この報徳祭はですね、5月の24日が三浦徳三郎先生初代父の恩師のお日柄でして、そのお日柄にずっと仕えられていたんですが、今年は土曜日ということで昨日ですね、仕えられたということでございます。三浦徳三郎先生はですね、初代父の師匠にあたる方でして、初代父がですね25歳の時から、ご教導をいただいた先生であります。奥様は杉先生と申し上げ方でございます。今日は少しその徳三郎先生のことについてですね、お話をしたいと思います。徳三郎先生のこの徳という字は私の徳王の徳と同じ字なんですがね、私は子供の時からこの徳三郎先生をおじいちゃんのように思うておりましてね、と言いますのは私の父方のおじいちゃんももうとっくに昔亡くなっておりますし、私の母方のおじいちゃんも私が生まれた年に亡くなっております。そういうことで私は自分の本当のおじいちゃんを知らないですね。でこの徳三郎先生は毎年春秋に大阪からね、大勢の信者さんを引き連れて東京会の大祭に参拝に見えております。参拝だけでなく教話をお話をしてくださっておりますね。とてもにこやかな、ここに写真がありますが、後ろの方はちょっと見にくいと思いますが、とてもにこやかなおじいちゃんで、怒ってるのを見たことないですね。私の父の師匠なんですが、私の父が叱られているというのも記憶にないですね。とてもにこやかな笑顔の素晴らしい、先生でしたね。お体はとても小柄でした。そこでこのお説教されるときにこの説教台に立たれるとですね、もう肩と顔だけしか出ないというような感じで、こうやって背伸びしてね、こうやって話をされておりました。そしての口がこう乾くのでしょうね、時々こうやってベロで唇をこう湿らしていたのを覚えてるんですが、それから歯に銀歯が入ってましてね、それが笑われるとキラッとこう見えるんですね。そういうことは覚えてるんですが、肝心の話の内容は全く私は覚えてないんですけどね。旧広前の狭いお広前にいっぱいの信者さんが座られて、みんな正座されてましたが、一生懸命こうやって聞いてましたね。それが印象に残ってます、私はもう子供でしたから、もう話は全く関心もないし、全然どういう話なんかわからないんですけど、とにかく皆さんが熱心にこう聞いてます。しかもこう楽しそうなんですね。不思議な先生でしたね。でこの先生のことについて後に私は父から聞いたことですが、この先生は変わった先生で、その教会長であられるのに朝ゆっくり寝られるんですね。朝ゆっくり寝て、そして銭湯に行ってお風呂に入ってですね、それから寄席に行ってですね、落語を聞いておられたそう。珍しいなと思うね。そしてその教会の御用はその奥様の杉先生がですねしっかり務めて、杉先生という先生はその徳三郎先生と対照的にとても厳しい先生、もうご記念なんかでも多分今音島教会においでになったらやり直しってやられるでしょうね。元気がないって言ってね、そして冬でも戸をパッと開けてね、わざわざお披露目を寒くして、ご記念される、とても厳しい先生だったそうですね。 その徳三郎先生はですね、その寄席でお話の勉強なさってたんか知らんけど、とにかくお話が上手だったそうですね。そしてご本部のね、御用とかね、いろいろ大阪でも指折りのね、大きな教会でしたからね、その先生はご本部でもお役に立たれ、ね、教団のお役に立っておられたんですね。まあ、有名な先生だったそうです。でそういう先生にね、お育てをいただいた初代は本当に幸せだったなと思うんですが、最後はですね、初代は病気をして、もう私は教師なんか資格はないということで、もう天王寺教会から逃げ出すようにしてこちらに来たんです。ですからもう本来ならば天王寺教会の先生からしたら、もうあれは関係ないと言って切られてもよかったわけですね。しかし先ほど申しましたように、ずっとね、先生お元気な間中、この春秋の大祭にはね、奥様も一緒においでになったこともありますし、信者さんを大勢引き連れてね、大阪からね、今は新幹線でシューッと来れますけど、大抵姫路で乗り換えて、岡山で乗り換えて、また乗り換えてでしょ。そういう風な中を、ようもようもね、ずっとお参りくださったなと私は思う。で最近琴島教会からね、春秋天王寺教会に大祭に参拝させていただいておりますが、これは私はね、そのご恩返しと思ってるんです、ね。何十年とね、その先生方がね、そしてこの田舎の教会にね、お参りをしてくださったね、大変なことだったなと私は思うんですね。この徳三郎先生はね、最晩年に残された御教えがここにあります。毎年これを拝読しておりますが、今日も読ませていただきまして、これからの私たちの信心の上でね、心がけさせていただきたいと思います。地獄の底に落ちてみて、浮世のありがたさがしみじみとわかりますな。人間は欲が深すぎます。人並みの衣食住と人並みの自由と、それがどんなにありがたいことかを忘れすぎている。どんなに欲をかいて、その欲を我が物にしてみたところで、ありがたいという心を忘れている人間に幸せはありません。昭和28年6月1日。地獄の底に落ちてみて、浮世のありがたさがしみじみとわかりますな。人間は欲が深すぎます。人並みの衣食住と人並みの自由と、それがどんなにありがたいことかを忘れすぎている。どんなに欲をかいて、その欲を我が物にしてみたところで、ありがたいという心を忘れている人間に幸せはありません。徳三郎先生ご夫妻はね、戦争で大阪の町が焼失いたしましたときに、天王寺教会も立派な木造の2階建ての建物が焼失いたしまして、その地下室でしばらくご辛抱なさね、そういう経験をなさっております。まさに地獄の底に落ちるようなね、そういう辛い時代を通っていらっしゃるね。戦後の厳しい時代をね、ご辛抱なさる中にこういう御教えを残してくださいますね。で今ここにありがとうを掲げておりますが、その徳三郎先生のね、御教えが原点としてあるんですね。そのありがたいという心を忘れないように、私たちは日々のこの生活をさせていただかなければもったいないことだなと思うんですね。今の日本は大変恵まれておりますね。世界中の人たちが憧れる国になっております、ね。しかし、そのありがたいという心を忘れておったのではね、幸せになれないという、忘れてはいけないことだと思わせていただいております。はい、今日のようまいでございました。